使徒パウロのローマへの旅もたちまち困難に直面するものでありました。ユダヤの国は地中海の一番東の果てにありまして、そこからローマへは広い広い地中海を東から西へとずっと長距離横断しなければなりません。大変な長旅と船旅となります。船を進めていこうといたしましたが、すぐに向かい風逆風に苦しめられまして、大変悩まされて思うように全く前進できない、そういう状況が続きました。やっとの思いで遠洋航海ができるローマ行きの大型船に乗り換えることがミラという町で叶いました。この後の37節のところで出てまいりますが、この乗り換えました大型船は乗員乗客総勢276名だというのです。近海をいくつかの町を行き巡る船は、まあいいところ50名から100名の間ぐらいではないでしょうか。276名もの乗員乗客が乗っていた船であったというのです。この大型船に乗り換えても相変わらずの逆風で、幾日も幾日も費やし、ついに進路を西から少し南の方のキプロス島に、クレタ島へと変えながら、やっとの思いでたどり着いたのがクレタ島の南側にある良い港と呼ばれるところであったというのであります。パウロや責任者の100人隊長ばかりでなく、船長をはじめとする乗員乗客総勢276名もの人たちが、ああ後悔するには時が遅すぎたと、おそらく悔いたでありましょう。船旅というのは本当にわからないものであります。私も以前北海道が実家でありましたので、冬の正月休みにクリスマスを終えて、札幌の方に帰省しようとするときに、車で帰るのが一番安上がりでしたから、高速道路をひた走りに走り、そして新潟とか八戸あたりからフェリーに乗って北海道へと渡るものでありました。しかし冬の海は怖いものであります。特に日本海の方は特に荒れることが多いのであるのですが、それもありまして、時間の船の時間の関係もあり、主に、まあ、八戸までかなり長距離ですが高速道路をひた走りに走り、まあ、八戸から一晩かけて苫小牧まで船で行くと、そういうルートだでよく帰省をしておりました。冬の海は本当に怖いのです。結構な波が立っている中で、現代のフェリーはかなりその波を受ける力は進んでおりますから、そんなにこうゆらゆら揺れるほどではなく、こうゆっくりと浮いたと思ったらまたゆっくりとこう沈んでいくような、まあ、そういうこの波を感じるんです。ただです、一度、八戸の港に入ろうとした時でした。 船がぐっと右旋回していこうとすると、風がですね、今までは正面から吹いてたから、こう、まっすぐぶつかって向かっていけばよかったのを、右旋回することによって、横っ腹に、こう、風を、波をまともに受けまして、もう、船が、今までは普通にこう、ただ上下にこう、揺れていただけなのが、いきなり、ガーッと斜めに傾くわけです。それが、わかりますでしょうか？船が20度傾いていくだけで、下手したら30度になるかならないかまでこうかなりぐっと傾いたのです。後で見ると、フェリーの下の、車が並んでいるところでトラックなどがこう、横転しておりました。鎖で繋いでいながらです。私たちが寝ていました二棟の一番広場のところは、応接のこのセットがいくつか並んでいて、あとは絨毯が敷かれてあるだだっ広いところでしたが、気がついた次の瞬間にはもうザーッと片方から応接セットが流れてくる。一気に。そしてみんなが持っていた旅行カバンやスーツケースなども人もろともザザザザとこう絨毯の上を滑るようにして一方へと落ちていくような感じでした。これはまずいと本気で思いました。そして救命胴衣どこだったかと思ってですね、慌てるような、八戸港はもう目の前なんですけれども、目の前にしながらですね、かつての道屋丸のようになるのではないかなどというのが頭の中をどうしてもよぎってしまうものであったのです。少し私ごとお話申し上げましたが、まあ、現代とは比べ物にならないでしょうけれども、冬の海の荒れる様というのは、やはり大変危険なものであったことに変わりはなかったようであります。地中海においても。そして、パウロたち一行は地中海の一番東の外れのこのカイサリアという港から出発しまして、かなりな日数を費やしておりました。そしてもうユダヤ教の断食日も過ぎていた時であったとこの記者のルカは記すのです。おそらくこの使徒言行録を読んでいる教会の方々は旧約聖書にも通じておりまして、この断食日というのは旧約聖書のレビ記に定められている、儀式の日でした。ですから教会の人たちは、ああ断食日を過ぎていたんだというと、だいたいその季節がわかるわけです。そうですね、私どもで言うとこうお盆が過ぎると海水浴行くとクラゲが出るって言いますでしょ。それから、秋のお彼岸が過ぎていくと、もういよいよまた季節が変わるとか、伝統的な日本の暦の中で一つのやっぱり節目があると思うんです。同じように、聖書に通じている人たちにとりますとこの断食日というのは一つの大きなこう季節の変わり目を教えてくれる日でもありました。ユダヤの暦で第7の月チリスの月というんですが、その10日と定められています。まあ、今コンピューターですぐ計算できるそうですが、太陽暦でこう計算してまいりますと、このパウロたちがこのローマに旅立っていくのが紀元ちょうど60年だといたしますと、この断食日は10月の24日になるのです。10月24日、それをとうに過ぎていたと言われております。少し幅を持たせて、もはや11月にかかろうとしている時であったと考えられます。それは この冬の地中海をの船旅をするには、いわゆるもはやデッドラインと言われる最終期限を超えているということとなります。実は当時のこの地中海の船旅の世界では、もっと早く前倒しして9月の14日あたりからもう船旅は非常に危険だと考えられていて、そして冬の期間の欠航期間というのがあったんです。それは11月の11日から翌年3月の5日までの間は地中海航路はみんな欠航になっていたんだそうです。それだけ危険だったということであります。おそらくもう本当にその最終ギリギリラインのところだったのでありましょう。パウロはこの276名の乗客乗員が乗っている船の皆さんに向かって忠告をしたというのです。自分を護送する責任者である百人隊長だけに進言するのではありませんでした。船に乗っている皆に、いわば説得するように言うのであります。今、ここから無理に外洋へと遠洋へと外の遠い海へと船出していくならば、嵐にあって、積み荷や船そのものが損傷を受けるだけでは済まずに、自分たちの命の危機まで追うことになると私は見ているのですと、説得する、忠告したわけです。つまりこれは何を言いたいかというと、ここ良い港と呼ばれるところにとどまって春になるのを待つ、つまり越冬するようにという提案でした。要はローマへの旅はここで一旦中断し、ここで冬を過ごしましょうという、それがパウルの提案であったのです。これはパウルという人が何か宗教的に神秘的な特殊能力を持って、この後嵐に遭遇するんだということを予見し警告している言葉ではありません。ある意味極めて理にかなった当たり前のことを言っているに過ぎません。常識的な発言と言えます。これを平たく言うならば、今日の説教題にもいたしましたが、無理は禁物だということになるわけです。今更ではありますが、無理という言葉を辞書で引いてみますと、無理とは道理に反すること、理由が立たないことというふうに最新の広辞苑には載っておりました。道理に反する、理由が立たない、それが無理ということなんだっていうんです。無理に従えば、無理に行こうとすれば危険があって、その危険をあえて犯すリスクは道理としてはないんだということを示しています。急がない、無理をしない、それがパウルの基本的なスタンスでありました。なぜならば、前回から申し上げておりますように、この旅はパウロ自身の個人的な考えで立てた計画ではなくて、イエス様に直々に命じられた旅でありまして、言うなればこれは主イエスの旅であるからであります。それならば 主のご指導のもとに動くだけ。主は決して無理をして急げとは言われていないのです。パウロは申し上げました通り、この大勢の乗船している人々に向かってこう語りかけたわけでありますが、この使徒言行録の記者ルカは、百人隊長の反応を記すのです。彼は、パウロの言葉や提案よりも、船長や船主、持ち主ですね、船主の方を信頼した、信用したというのです。わざわざそれを記しております。まあ、考えてみれば、当然わかることでありますが、船長や船主にしてみれば、積み荷を一日でも早く届けたい、少しでも先に進みたいのであります。おそらく百人隊長とて同じ思いであったでありましょう。パウロの言う危険というものは確かにあると認めることはできる。がしかし、今逆風に悩まされてはいるけれども、嵐が来てるわけではない、嵐の前兆もない、この逆風を乗り越えていくのはプロの船乗りたちのやること、その彼らが行けるとやれるというのであれば、まあ、当然プロの言うことを優先して信頼し信用するのは当然とも言えるでありましょう。そしておそらくこの船の276名の乗員乗客たちが、おそらく勢揃いして話し合いが持たれたと思われます。パウロの意見もそこで述べられるし、船長たちの意見も、乗組員やお客さんの意見もきっと出されたでありましょう。話し合いが持たれた結果、ある一つの心を決めたというふうに記されているのです。大多数の者の意見は、ここからというのはこの良い港と言われるね、ここから出港して、できるならこのクレタ島の西の端の方にあるフェニックスという港町にたどり着いて、まあ、そこで冬を過ごすことにしたいというのです。周報に少し地図を一番後ろのところに載せましたので、ご覧いただけるとわかると思いますが、クレタ島というのがちょうど真ん中辺の方にありまして、その一番左の方ですね、西の方にフェニックスというのがあります。良い港というのがですね、カロイ・リメネスというふうにカタカナで出ているようですが、このところからフェニックスまで、地図ではほんの少しですけども、実は約100キロぐらいあるんです。で、100キロを、大型船と言いながらも、沖になかなか出ないで、こう島伝いに行く手が一番安全なんですね。で、おそらく乗員たち、船長たちは、100キロ先のフェニックスまでならば、自分たちは行けると読んでいるようであります。そしてそこで冬を越すのがいいんだろうと考えた。そう、心に決めたとあるのです。で、この良い港とせっかく言わ、まあ、名前はいいんですけれども、この記者のルカは、ここは冬を越すのには適していなかったと記すわけです。どういう意味で適していなかったのかは詳しくは書かれておりません。考えられるのは、 港の地形などの地理的な要因が一つ。おそらく小さな港だったと思われるんです。そこに276名もの人が乗れる大型船がこう停泊するには、いわば鳩場、堤防、鳩場がですね、おそらく小さかったのではないでしょうか。そして、この冬の強い風を受けていくときに、港そのもののサイズが小さいときにはですね、港の中にまで波が入り込んできたりして、この大型船を冬の間長期間停泊させるには、あまり、向いていない、不向きである。それが一つ考えられることです。もう一つ考えられる要素があるんです。それは何かというと、人数です。276名もの人たちが船から上陸して冬の間過ごすんです。どこで生活しますか？ホテルが276名分のホテル、宿が、この良い港と言われるような小さな港町にあるか。おそらく完備されてないでしょう。民泊？まあそうならざるを得ないと思いますね。にしても、276名のもの人たちが、1週間そこらじゃないんです。今11月の頭だとすると、11月いっぱい、12月いっぱい、1月いっぱい、2月いっぱい。で、3月の頭にやっと出られるとして、丸々4ヶ月ですよ。丸々4ヶ月そこで滞在するっていうのは、食べるものどうするっていう世界。宿もどうする？その間の生活どうする？ある程度、栄えている、整っている町であれば、そこでちっちゃな商売をするとかですね、いろいろと考えることができるわけです。しかしどうもこの良い港という小さな港町では、この276名もの乗員乗客が上陸して、4ヶ月余りの冬の期間を過ごすのには、町のサイズとして、とても足りなかったということが一つ、もう一つ考えられるんです。これに対して、先ほどから申し上げている、ここから西に約100キロほど行ったフェニックス港は、港が南西と北西とに面していて、って西の方にこう港が開けているって言うんですね。南北の西側です。南西と北西に港が面していて、そして港としてこの大型船を停泊させるにはより良いと判断されるであろうということ。それから、現在でもこのフェニックスという町は残って、21世紀の今でもですよ、残っているような町でありまして、当時としても、貿易港として栄えていた町であったようです。ですから、それなりに大きな港町で、276名の人たちが上陸して冬を過ごすには、今いるその良い港と言われている、名もない小さな港町と比べたらよほどマシなんだということが想定されるわけです。船乗りとして海のプロであるこの乗務員たち。彼らの経験値が約100キロ西のフェニックスまで多分行けるだろうと読んでいる。越冬はやむなしであるが、ここよりフェニックスの方がずっとマシだ。せめてそこまで行こうと大多数の者が考え決断したというのです。しかし、ここで大変興味深いことに、この記者のルカは少し気の弱い書き方をしているのです。注意して聖書を見ていただくと、 できるならばフェニックス校まで行きたいと書いてあるのです。できるならばです。つまり確信を持ってフェニックス校まで行けるんだと断言できていないということです。つまりそれほどもはや危険な季節に突入していたのだということを表そうとしているわけです。皆さん今いろいろな条件をお聞きになって、皆さんがその立場だったらどう判断されるでしょうか。この良い港と言われているけれども、ちっちゃなちっちゃな港町でこれだけの人数がぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう押し合いへし合いしながら4ヶ月に余る月日をですね、どうやってここで過ごそうかって考えるよりは、ちょっと無理してでも100キロ先のフェニックスまで行った方がやっぱりいいんじゃないか、私ならやっぱりそう考える一人かな、などとも思うのです。無理をしてでも相変わらずの逆風に悩まされてなかなか前進できなくとも、それでもフェニックス校の方が越冬には向いている、そう決断、多くの者たちがそう決断した。パウロはもちろんこの冬の危険というリスクを計算してこう提案し忠告しているのはもちろんのことでありますが、もしかしたらこれちょっと読み込みすぎかもしれませんが、船長や船主の中に今で言うところの安全よりも商売優先というのをどこかで感じ取っていたのだろうかとも思えてくるのです。商売するとき、私は商売になったことはありませんから分かりませんけれども、物を売って利益を上げなくちゃいけないという、 こうそれに生活がかかっているわけで、かなりこのリスクの高い船旅をして貿易をしていくこの商売は、リスクを承知で商売するわけで、そこでは無理をしてでもやはり行きたいとなるのも無理はなかっただろうと思うわけです。ここで改めてパウロと船長たちの意見や考えの相違というものを考えてみますと、客観的に見ますと、これ相対化できるのであります。相対化っていうのは、どっちもどっちってことです。つまり、それぞれの立場なりの言い分があるわけです。パウロはパウロなりに、この季節の危険性を、彼も今まで何度も船旅してますから、承知している。そして、いろんな事故の報告や、ニュースも聞いて知っているし、惨状を目にしたことがあるかもしれない。ですからパウロはパウロなりの経験値や知識から、ここに留まろうというわけです。船長たちは、いや向かい風で今難儀しているけれど、100キロ先までならなんとか行けるだろうと呼んでいるわけで、今までもなんとかやってきた経験値があるわけで、それだけの技術も持っている。プロだと。だから彼らはゴーサインを出そうとした。どっちが丸でどっちが×か。実はこの時点では白黒つけられる状況ではなかったと言えると思うのであります。結果としてはです。この後、嵐に遭遇してひどい目に遭うわけでありますが、可能性としては嵐に遭遇せずに風に乗って数日間でローマまで行くことだって想定されうるのです。可能性は残るのです。現時点ではどちらとも言えないのです。 これはこの間のコロナ禍での状況と同じではないでしょうか。教会でコロナが広がるかもしれないし、そうでないかもしれない。その可能性をどう見るのか、どう計算するのか、どうリスクを見るのか。人によってそのリスク計算もおのずと違っていて、まあ当然であります。ここでは、パウロは客観的、常識的に危険度を認識して提案している。でも彼は海については素人でしかありません。他方船長たちはこの海を何度となく行き来し、嵐もこの際どい季節も経験してきているであろうプロの経験に基づく判断。百人隊長がプロの船長たちの言う方を信用したというのもある意味当然のことと言えるでしょう。残念ながら結果的にはここでの大多数の者の意思決定は誤りであったということになってしまうのでありますが、これを決定していく過程です。考え、検討していく段階で、そして最終的な決断を下すにあたって、何に基づいて、いかにして、何を根拠に決定するか、あるいは何をもとに今の時というものを見極めるかが大切なポイントになるのです。大多数の者たちの決断は、危険を承知で、無理を押して出航するということでありました。自分たちにはできるという自負と、同時に隠れた不安があったと言える。まあ、ここから、不安を抱えたまま、命に関わることは決めない方が良いというのが、まずは一般的な教訓となるでありましょう。しかし、パウロの場合はそれとは違うのであります。パウロは、ローマ皇帝の前での裁判のために、ローマに護送されるローマ市民権を持つ告訴人であります。百人隊長は彼のことを丁寧に扱ってくれている。しかし、この大型船に乗っている大多数の者たちからのパウロに対する信頼はまだ得られていないということです。そのことはパウロ自身よくわかっていたでありましょう。しかし、言わねばならない。我々はここに留まるべきです。無理をして危険を犯すべきではありませんと。パウロのが神のご計画の中に置かれているものの、このものの言葉であって、その言葉は単なる素人の試験では、私の試験ではなかったんだということを皆は後になって知ることになるわけです。でも、ここで先にパウロがきちんと発言している、提案していることが、後々、パウロに対する全幅の信頼へと、こう、つながっていく布石になっているのです。この、将棋を打つときに、歩をポンと、一つ打っておく。布石を打つと言いますね。パウロがここで大多数の者が無理をしてでも出航するよってもう大方そっちに傾いているのがおそらく分かっていながら、いや危険です、とどまりましょうってあえて言ったということにはやっぱり意味があったということです。 パウロの自己理解は、このローマへの旅も、この世界も、この嵐を起こす自然界もすべてお作りになり、治めておられるお方のご支配のもとにある。そういう信頼と信仰によって、この旅がなされている。彼は復活の主イエスに出会い、十字架によって、全く罪許され、神のもの、神の子とせられ、そして、神の救いのご計画のために召され、立てられ、生かされているという自分があるわけです。すべては、十字架と復活の主の御手の中に自分は置かれている。これは大変シンプルなことでありますが、とても大事なことだと言えます。私は主のものとされているんだ。主の御手の中に私は置かれている。というこのシンプルな信頼。ここを忘れてしまったりしてしまいますと、どうしても無理をするようになってしまうのです。気がつかないうちに、自分の力で何とかできるように思うようになってしまうのです。この主の御手の中にいる自分、置かれている自分なんだ。神のご救いのご計画のために召されている主の御手の中にある自分なんだということを常に意識していくときに、ここぞというときに自分たちの目先の思いに駆られて無理をしていこうとすることにストップがかけられていくのです。改めて特に危険に直面していく中で、現代の私どもも時を見極めるというのは誠に難しいことであります。やはり謙遜に祈って、御言葉に聞いて、そして客観的な情報をしっかりと入手して吟味するしかありません。それでも判断を誤るということは起こり得るものです。スポーツというフライング、見切り発車をして、無理を押して、強引に物事を進めていってしまうとき、それはやはり道理に反することになってしまう。理由が立たないことになっていくでありましょう。決定や決断というものが万一そのように誤ってしまったとしても、パウロをはじめ私どもには復活の主イエスが一緒にいて、その危機から回復する道へと導いてくださる、伴っていてくださるわけです。復活の主が一緒にいてくださるから、主を明かしするという使命の、あのローマに行くんだという使命のこの首輝きを傍らで主イエスも共に追っていってくださると信ずることができるわけです。だから恐れないんです。だから諦めない。忍耐強さが与えられ、使命を完遂するその力を新たに与えられるでありましょう。このローマへの旅路も、復活の主が私の人生のこの果たすべき使命をというこの首輝きがあったとしても、それは自分一人にの肩にかかる首輝きではなくて、実は二頭立ての首輝きになっていて、 もう一つの傍らにはイエス様がそれを一緒に担ってくれているんだ。担いでくれているんだ。それを聖霊の助けによって信仰の目を開かれて、ああ、イエス様がここで一緒に担ってくれている、担いでくれていると信じ、だからこそ、忍耐強く、しかし知恵を尽くし、根気強く努力をして、でも、無理をせずに、目標に向かおうではないか。